テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き、夏の子ども向けイベントをお伝えします。ラジオ工作教室は、8月20日土曜日午後1時から4時半まで。対象は小学5年生から中学生まで、12名です。内容は、ソーラー IC ラジオの組み立てと配線。費用は材料費が500円です。お申し込みは電話で会場の内藤町87四ツ谷地域センターへどうぞ。電話は3冊届くように。郵便番号 169-0051 西早稲田 3-19-5 西早稲田リサイクル活動センターへ送ってください。電話番号は 5272-5374 番。先着順です。なお会場もこちらです。西早稲田リサイクル活動センターは月曜日が休館日です。小泉八雲の世界、家族で怪談を聞こう。8月28日日曜日、午後1時からと3時半から、2回とも同じ内容で1時間程度です。対象は小学生以上の方、各回120名。ただし、小学1年生から3年生までは保護者の同伴が必要です。内容は、若松地区ゆかりの小泉八雲、ラフカディオハーンの怪談を、舞踊や尺八、三味線などの演奏とともに朗読します。主催は若松地区協議会、若松地域センター管理運営委員会。7月26日火曜日から会場の若松地域センターで入場整理券を配布します。住所は若松町 12-6、電話は 3209-6030 番。先着順です。変わりまして、学校プール開放のご案内です。昼間の部は次の通りです。筑戸小学校は8月15日月曜日から21日日曜日。江戸川小学校は8月8日月曜日から14日日曜日。市ヶ谷小学校は7月30日土曜日から8月7日日曜日。愛知小学校8月6日土曜日から19日金曜日。早稲田小学校8月7日日曜日から13日土曜日。鶴巻小学校8月6日土曜日から21日日曜日。牛込中野小学校7月28日木曜日から8月10日水曜日午後4時まで。富久小学校8月6日土曜日から12日金曜日。与町町小学校8月4日木曜日から10日水曜日。四ツ谷小学校8月11日木曜日から23日火曜日。四ツ谷第六小学校7月30日土曜日から8月5日金曜日。花園小学校8月11日木曜日から19日金曜日。大久保小学校8月8日月曜日から16日火曜日。天神小学校8月8日月曜日から19日金曜日平日のみ。富山小学校8月17日水曜日から23日火曜日。戸塚第一小学校8月4日木曜日から17日水曜日。戸塚第二小学校8月10日水曜日から22日月曜日。落合第二小学校8月8日月曜日から21日日曜日。落合第三小学校8月6日土曜日から21日日曜日午後4時まで。落合第四小学校8月13日土曜日から18日木曜日。落合第五小学校7月29日金曜日から8月12日金曜日。落合第六小学校8月9日火曜日から23日火曜日。柏木小学校8月6日土曜日から12日金曜日。西新宿小学校8月17日水曜日から23日火曜日。西富山小学校8月3日水曜日から16日火曜日。西早稲田中学校7月30日土曜日から8月21日日曜日土曜日日曜日のみ。落合中学校8月8日月曜日から12日金曜日。西新宿中学校7月26日火曜日から8月1日月曜日。新宿中学校7月30日土曜日から8月21日日曜日土曜日日曜日のみ。 時間はいずれも午前10時から正午まで、午後は牛込中野小学校、落合第三小学校を除く各校は午後1時から3時までです。夜間の部、花園小学校で8月11日木曜日から19日金曜日の午後6時から8時まで実施します。いずれも受付は終了の30分前まで、悪天候の場合は中止します。混雑時は入場を制限することがあります。対象は区内在学の小中学生と区内在住在勤の方、同伴者も利用ができます。なお、未就学時はおむつが取れていて、20歳以上の保護者の同伴が必要です。一緒にプールに入り、常に付き添っていただきます。保護者1名につき未就学時2名まで利用できます。小学3年生以下の方が中学校のプール開放に参加する場合と、小中学生が夜間の部に参加する場合は、20歳以上の保護者の同伴が必要です。保護者1名につき2名まで、親子の場合は3名以上でも利用ができます。利用方法です。期間中、各校に備え付けの申込書、保護者承諾書をプール受付へ提出してください。高校生以上の方は、区内在住在勤がわかるもの、健康保険証、運転免許証などを提示してください。区民と同伴の区外の方が利用する場合も、住所がわかるものを提示してください。水泳帽を着用してください。また、車・自転車での来場はご遠慮ください。お問い合わせは新宿未来創造財団子ども地域課、電話 3232-5122 番へどうぞ。以上、夏の子ども向けイベントのご案内でした。夏休みが始まりました。子どもを犯罪から守りましょう。夏休みは気分が開放的になり、深夜の外出や無断外泊など子どもの生活が乱れがちです。犯罪や事故に巻き込まれないよう、家庭や地域で子どもを守りましょう。子どもへの声がけ事件が発生しています。住宅街での発生が最も多く、次いで学校付近、公園、自宅付近となっています。学校のある時は、午後2時から6時までの下校時、放課後に多く発生しています。子どもは、親に話すと叱られると思い、被害に遭ってもなかなか話さない場合があります。子どもの微妙な変化や行動を見逃さないようにし、普段と異なるときは優しく声をかけてあげましょう。大人も心がけてください。子どもの行動を日頃から把握する。子どもの変化を見逃さない。不自然な子ども連れには一声かけるか110番通報する。何かあったときに逃げ込める。ピーポ110番の家の場所を子供と一緒に確認する。親子でイカのお寿司を覚える。イカのお寿司、イカは知らない人にはついていかない。のは知らない人の車には乗らない。おは大声を出す。すはすぐ逃げる。しは知らせるです。お問い合わせは本庁舎4階危機管理課安全安心対策担当、電話5273-4236 番、牛込警察署 3269-0110 番、新宿警察署 3346-0110 番、戸塚警察署 3207-0110 番、四ツ谷警察署 3357-0110 番へどうぞ。子どもを犯罪から守りましょうでした。続きまして、四季を彩る稲の花をお届けします。友好提携都市、長野県伊那市をシリーズで紹介しています。伊那市は中央アルプス、南アルプスに抱かれ、市の中心部を天竜川、三峰川が流れる自然豊かな都市です。今回は、伊那市の花とバラが楽しめるローズガーデンをご紹介します。伊那市の花を区役所に展示。夏でも涼しく乾燥している伊那市は、気候の特性を生かした花の栽培が盛んです。全国一の生産量を誇るアルストロメリアや、標高差による温度差を生かして多品種が栽培されているトルコキキョウが特徴的です。 伊那市の花を来年3月まで区役所1階ロビーに展示しています。毎月第1木曜日に花を入れ替え、展示後1週間程度で写真展示に切り替えます。高遠神話の丘ローズガーデン。見晴らしの良い高台にあり、およそ8000平方メートルの広大な土地に126種類、およそ2600本のバラが咲きます。中央アルプスを背景にした絶景を望みながら、バラの花や香りが楽しめます。伊那市へのアクセス方法です。自動車では中央自動車道伊那インター下車、新宿からおよそ3時間。鉄道では新宿駅から JR 中央本線飯田線で伊那市駅へおよそ3時間半。中央高速バスでは新宿駅西口バスターミナルから伊那バスターミナルへおよそ3時間20分。ローズガーデンへは中央自動車道諏訪インターから国道152号で50分、伊那インターから国道361号で30分、JR 飯田線伊那市駅から JR バス関東で高遠駅へ25分、高遠駅から徒歩15分です。伊那市の観光についてのお問い合わせは、伊那市役所内伊那市観光協会、電話0265-78-4111番へ。新宿区と伊那市の交流については、本庁舎1階、区文化観光国際課、文化観光国際係、5273-4069 番へどうぞ。四季を彩る伊那の花でした。おしまいはお知らせです。家庭や事業所では熱中症に注意し、不要な電気機器や照明のご使用を極力控えていただくなど、引き続き、節電へのご協力をお願いします。次に、今年の敬老会は10月に開催します。毎年9月上旬に新宿文化センターで開催している敬老会は、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故の影響による節電実施時期と残暑の厳しい時期に重なることから、10月4日火曜日、5日水曜日に開催します。詳しくは追って広報新宿でお知らせします。対象の方には9月中旬に招待状をお送りします。お問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課生きがい係、電話 5273-4567 番へどうぞ。落合第一地域センター4階ホールは空調設備などの工事のため利用を休止します。休止期間は10月1日土曜日から31日月曜日までです。お問い合わせは落合第一特別出張所、電話 3951-9196 番へどうぞ。歩みの家指定管理者選定公開プレゼンテーション。来年4月から指定管理者制度を導入します。プレゼンテーションは7月28日木曜日午前10時から。傍聴をご希望の方は当日直接会場の中落合4-17-13落合第二地域センターへお申し込みください。お問い合わせは歩みの家、電話 3953-1230 番へどうぞ。さて、区政や新宿の街をより身近に感じていただこうと、区内のケーブルテレビ2社、東京ケーブルビジョンと JCN 港新宿で、こんにちは新宿区長ですを放送しています。番組は新宿区のホームページでも動画配信するほか、本庁舎1階区政情報センター、下落合 1-9-8、区立中央図書館、内藤町87四谷図書館で DVD を貸し出しします。8月の番組、住んでよし、訪ねてよし、四谷。四谷の歴史、文化、観光スポット、四谷広場の自治活動などを、中山区長が街を歩いてご紹介します。放送時間は15分番組で、8月1日月曜日から31日水曜日の毎日3回、同じ時間に放送します。いずれも11チャンネルです。東京ケーブルビジョンでは午後0時半、8時半、11時から、 JCN 港新宿では午後0時半、4時、11時からそれぞれ放送します。 広報番組についてのお問い合わせは、本庁舎3階、区政情報課広報係、電話 5273-4064 番へ。ケーブルテレビの受信については、東京ケーブルビジョン 0120-591-225 番、または JCN 港新宿 0120-037-109 番へどうぞ。次に、東日本大震災に伴う施設の利用、催しなどの開催についてです。地域センターは8月24日水曜日まで、休館日を除き通常通り開館しています。角筈地域センターは7月26日火曜日から利用を再開しています。障害学習館は9月22日木曜日まで、夏季閉館日を設けています。ナイター設備の夜間照明利用は一部を除き、隔週で休止しています。詳しくは各施設にご確認ください。新宿区のホームページでもご案内しています。なお、区が主催する催しなどは、広報新宿などですでにご案内していても、状況により中止・延期する場合があります。また、節電対策などのため、区立施設を臨時休館とすることがあります。代わりまして、使用済みインクカートリッジを8月から回収します。循環型社会の構築とゴミの減量に向けた取り組みの一環として、区ではプリンターメーカー6社が共同で実施するインクカートリッジ里帰りプロジェクトに参加し、8月1日月曜日からインクカートリッジの回収を始めます。区内14カ所に設置する回収ボックスにお持ちください。回収するカートリッジは、ご家庭で使い終わったプリンターのインクカートリッジです。メーカーはブラザー工業株式会社、キャノン株式会社、デル株式会社、セイコーエプソン株式会社、日本ヒューレットパッカート株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社の純正カートリッジのみです。回収ボックスの設置場所ですが、区役所本庁舎1階特別出張所に10カ所、下落合 2-1-1 新宿清掃事務所、西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、西早稲田 3-19-5 西早稲田リサイクル活動センターにあります。お問い合わせは本庁舎7階生活環境課ごみ減量計画係、電話 5273-3318 番へどうぞ。次に、会員制の子育て相互支援活動、ファミリーサポートセンター会員募集のご案内です。保育施設などへの子どもの送迎や短時間の預かりなど、子育ての援助を受けたい方、利用会員と、援助を行いたい方、提供会員の会員制の相互援助活動です。利用には登録が必要です。1、利用会員の登録をご希望の方、説明会にご参加ください。説明会の日程です。1、大久保 3-1-1 区社会福祉協議会で、8月9日火曜日、18日木曜日、27日土曜日、9月16日金曜日、10月7日金曜日、29日土曜日。2、新宿 7-3-29 子ども総合センターで9月1日木曜日、10月11日火曜日。3、信濃町20、信濃町子ども家庭支援センターで8月22日月曜日。4、中落合 2-7-24、中落合子ども家庭支援センターで9月26日月曜日、10月24日月曜日。5、南本町4、地域子育て支援センター双葉で10月19日水曜日です。時間は2から5は午前10時から正午まで、1の時間はお問い合わせください。対象は区内在住・在勤で子育ての援助を必要とする生後43日以上の子どもがいる方、各日15名程度です。2、提供会員の登録をご希望の方、登録前に1の説明会と講習会に参加していただきます。1回の講習で受講できなかった科目は、次回の受講もできます。講習会の日時は、9月8日木曜日、9日金曜日、 12日月曜日、13日の火曜日、全部で4日、午前9時半から午後4時半まで。場所は大久保 3-1-1 区社会福祉協議会です。対象は区内在住在学の18歳以上で心身ともに健康な方30名。費用はテキスト代などが2500円です。以上、お申し込み1は電話で、2は8月15日月曜日までに電話かファックスでお願いします。記載例のほか生年月日、ファックス番号を記入して区ファミリーサポートセンターへお申し込みください。電話は 5273-3545 番、ファックスは 5273-3082 番。1は先着順、2は応募者が多数の場合は抽選です。新宿エコ自慢ポイント、節電してポイントを登録しよう。新宿エコ自慢ポイントは、買い物の際にレジ袋や紙袋を辞退したことがわかるレシートなどを集め、新宿エコ自慢ポイント登録カードにポイントを貯める仕組みです。貯めたポイントは、区が開催する環境関連のイベントなどで景品などに交換ができます。新宿エコ自慢ポイントの対象となる行動に、8月から家庭での節電を追加します。ご自宅に届く電気ご使用量のお知らせの今年の7月分からが対象です。前の年の同じ月に比べて電気使用量の削減が確認できる場合、ポイントを加算します。節電 1kWh につき1ポイントです。登録ポイントの発行、ポイントの登録。西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、西早稲田 3-19-5 西早稲田リサイクル活動センターで受け付けています。ポイントの対象となる行動がわかる電気ご使用量のお知らせやレシート、スタンプカードなどをお持ちください。区が開催する環境関連のイベントの会場でもポイント登録ができます。登録したポイント数は新宿区のホームページで確認ができます。お問い合わせは本庁舎7階生活環境課ごみ減量計画係、電話 5273-3318 番へどうぞ。続きまして、中堅所得者層の子育てファミリー世帯の方へ、区民住宅制度を見直し、特定住宅制度を新設しました。区では平成4年から区民住宅の管理を開始し、段階と使用許可の期間は3年間です。更新があります。来年4月以降に区民住宅に入居する方には定期借家制度を適用します。いずれも申し込み時の資格要件により、引き続き特定住宅を使用できる場合もあります。所得基準など、詳しくは、本庁舎7階、住宅課区立住宅管理係へお問い合わせください。電話は 5273-3787 番です。次は、新宿文化ロード2011協賛イベントを募集。さまざまな文化の発信と産業のにぎわい、活性化を図るために、青梅街道から靖国通り一帯の地域、西新宿6丁目から新宿3丁目付近を新宿文化ロードと名付けています。この地域を拠点とする文化活動団体や商店会、学校などと協力して、10月21日金曜日から11月25日金曜日に新宿文化ロード2011イベントを実施します。期間中に新宿文化ロードの地域で団体単位で開催する協賛イベントを募集します。協賛イベントは区が作成するパンフレットなどでご紹介します。応募方法など詳しくはお問い合わせください。新宿区のホームページでもご案内しています。応募の締め切りは8月8日月曜日。お問い合わせは産業振興課産業振興係、電話 3344-0701 番へどうぞ。続きまして、就職活動支援資料、ビジネス関連資料が充実。中央図書館角筈図書館ビジネス情報支援事業のご案内です。利用者に役立つ身近な図書館を目指し、図書館ではビジネス情報の提供を充実させています。相談会やセミナーも開催しています。また中央図書館角筈図書館では資格やビジネス関係の図書を多数揃えています。ぜひご利用ください。 ビジネス情報支援相談会、中央図書館角筈図書館で月1回開催しています。中小企業診断士が相談をお受けするほか、関連資料などをご案内しています。相談は1人1時間、予約制で無料です。中央図書館では毎月第3土曜日午後1時から5時まで、8月は20日、9月は17日です。角筈図書館では毎月第4水曜日午後5時から9時まで、8月は24日、9月は28日です。企業・創業プレセミナー。企業や創業に対するイメージが漠然としている方、これから情報収集する方向けに無料で開催しています。8月7日日曜日は、起業するということ、ビジネスアイデアの見つけ方。9月11日日曜日は、効果的な宣伝方法、ターゲットの絞り方とマーケティング。10月2日日曜日は、ビジネスプランのシミュレーション。お客様の心に届くプレゼンテーションとは。時間はいずれも午後2時から4時まで、全部で3回。1回のみの参加もできます。場所は西新宿 4-33-7 角筈地域センターです。お申し込みは電話で角筈図書館へどうぞ。定員は各回先着30名です。以上、お問い合わせは、下落合 1-9-8 中央図書館、電話 3364-1421 番、または西新宿 4-33-7 角筈図書館、5371-0010 番へどうぞ。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。